こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。10月に入りましたよね。フランスもですね、やっぱ夏オリンピックが終わってパラリンピックも終わってで日常を取り戻しました。全てオリンピック用に作られていたものが取り壊され、全部が全部じゃないですけどほとんど取り壊されて、昨日たまたまエッフェル塔の方にも行ったんですけど、エッフェル塔の周りの立ち入り禁止のところもまた普通に入れるようになってました。フランスはですね、実は前にも言ったと思うんですけども、いわゆる国民議会、日本でいう衆議院が突然解散になって、でオリンピックの前に選挙が行われたんですよね。でそれでそのマクロンのいる会派が大多数を取れずにいて、そのネゴシエーションで新しい首相も決まらず、そのままオリンピックに入ってしまって、気づいたらもう9月になっていたという感じで、結構間が空いてしまっていたっていう感じなんですよね。でやっと組閣終わったみたいな感じです。そういう中で最近のちょっとしたニュースなんですけれども、ある女子大生がブローニュの森っていう、パリの西側にある森で殺されて見つかったっていう事件があったんですけども、それ自体は普通の社会面のね一記事みたいな感じなんですけども、今回ねなぜ話題になっているかと言いますと、実はですね、この女子学生、ただ殺されただけじゃなくて、レイプされたっていう、それで遺体が遺棄されたっていう事件なんですけども、この容疑者がモロッコ人のとこで、で今回スイスで逮捕されたんですって。この人はどういうストーリーがあるかというと、実はこの人22歳のモロッコ人なんですけども、17ぐらいの時にモロッコからフランスに来て、でレイプの罪で有罪になって、そのまま刑務所に入り、で今回国外退去命令っていうのが出てたんですね。でただですね、この国外退去命令が出ていたんですけれども、実はその国外退去命令というのは相手側、この場合でいうとモロッコ側が受け入れるという、このプロセスを経ないと勝手に出てってとは言えないらしいんですね。でそうこうしてるうちに、実は2回目の事件が起きてしまったと。で国外退去命令っていうと、私のイメージだと、速攻空港に連れてかれて、はい出てけみたいな、簡単にね飛行機の問題とかあるからそういうのは難しいと思うけれども、どっかにそれまでは収監されてる可能性があるのかなと思ったら、その間結構自由らしいんですよ。自由ではないんですけど、自宅監禁軟禁みたいな感じで家から出ちゃいけないって言われてるんですけど、でもだからといってそんな細かく警察がずっと監視してるわけでもないし、気づいたら家からいなくなっていて、実はスイスに行っちゃっていたと。で今回、スイスはユーロ圏内じゃないですけども、そこで見つかって逮捕されたと。そこで今回は国外退去命令が出ている人に対して何らかの措置をしないとこういうことが起こっちゃうよと、つまりは彼はすでにレイプの罪で有罪になっているわけだから、国外退去していればこの2回目の女性は殺されなかったかもしれないってことなんですよね。でその女子学生っていうのがフィリピンヌっていう女性で、この彼女の写真がもうあちこちに今貼られていて、でそういう国外退去っていうものに対してどういうふうに考えるかっていうので、結構話題になってます。で実際はだからといって今のところ毎日のようにニュースで行われますけれども、ある意味極左というか左側の人たちは人権っていうのを盾にそういうことをしちゃいけないみたいな、そこのせめぎ合いが行われていると。で今回私も初めて知ったんですけど、 OQTF っていう4文字、これ国外退去命令なんですけれども、オブリガシオン・ドゥ・キット・テリトワー・フォンセーズっていう意味で、要はフランスのエリアから退去するっていう義務ですよね。国外、退去命令なんでしょう、まさに。 で、この言葉をしきりに出てくるようになったというかね、言われるようになってきたという感じです。で、実際に、まあ、私も一応移民じゃないですか。移民なんですよ。フランス国籍持ってるわけじゃないので、やっぱり旅行の時に結構細かくチェック受けるんですよね。例えば鉄道とかだったら全然問題ないんですけれども、飛行機乗る時は、まあ、家族4人で飛行機乗るんでも、ユーロ圏内だと彼らは別にパスポートいらないじゃないですか。なので、まあ、フランスの身分証明書、そこにフランス国籍の身分証明書ですよね、まあ、これさえあれば全然自由に出入りできる。で、私は自分の身分証明書を出して、まあ、これはフランスに住んでます身分証明書と日本人であるパスポートを両方出さなきゃいけないんですよ。日本人のパスポートだけだとあなたが住んでいる証明にはならないんですよ。つまり旅行者と同じ位置づけなんですね。なぜかというと、私のパスポートにはフランスに出入りした記録があることあるんですけれども、旅行者として入ってるのか、ちゃんと、まあ、いわゆる滞在許可を持って入ってるのか分かんないんですよ。なので、そこでここに住んでますと、移民ですけどちゃんと住んでますっていう証明書を出さなきゃいけないんですよね。で、これがね、私だけ手間かかるんですよ。当たり前ですけどね、必ずやっぱり聞かれます。ポルトガルでも聞かれましたね。ポルトガルに行く時も聞かれたし、行くだけなのにフランスに住んでるのかとか言われて、で、これ出国とかじゃないんですよ。チケットカウンターですよ。いわゆるチェックインですよね。実際にヨーロッパ便は出国審査とかないですから、もういきなりセキュリティなので、その飛行機のチェックインで、まあ、私の場合はチェックされていると。で、これ帰りもそうでしたね。ポルトガルの時も同じでした。ということでね、まあ、やっぱりこのヨーロッパに住んでいる国籍じゃない場合っていうのは移民ですから、その移民で正式に暮らしているという証明を出さないと、私も、もし言い方悪いですけども、その期限が切れてしまっていたら、私の場合来年なんですけど、期限が切れてしまうと不法滞在になり、まあ、場合によっては国外退去命令が出てしまう可能性があるということになります。そういう意味ではね、まあ、私も別に罪を犯してるわけではないんですけども、移民っていうのは、まあ、そういう立場なんだよっていうことを改めて考えさせられています。ということで本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、ちょっと面白い話をしたいんですけども、意外に思うかもしれませんけど、まあ、こういうもんだと思って聞いていただきたいと思います。PPP っていうね、パリ美学の講座でちょっと意外な、まあ、命令っていうんですかね、これやってみっていうことを提案したんですね。で、それは何かっていうと、まあ、ちょっと細かいところは省きますけども、自分の好きなことばっかりやっててじゃダメよっていう話をしたんですね。自分が気に入ってるもの、自分が気分が良くなるもの、まあ、そういうものは非常に大事。自分の場所、居心地の良さ、こういうのを大切にする上で、自分の好きをしよう、好きなことだけやろうっていうのは大事ってよく言われると思うんですけども、ある意味反面教師的に、自分が嫌だと思うこととかね、あるいは嫌いな人とかね、とにかくある意味自分にとって一見避けてしまうような違和感があるものっていうものを意図的に取り入れてみましょうって話をしたんですね。で、まあ、もっときつい言い方をすれば、まあ、好きなことだけやってちゃダメよっていう話なんですけれども、まあ、その意図は細かく言うと長くなってしまうので、まあ、簡単に言うと、自分のコンフォートゾーンから出たところに実は結構ヒントがあるんだよっていう話なんですね。で、あくまでもこれはゴールをイメージしているということとセットなので、ただぼんやり自分の嫌なところに飛び込めっていうわけではなくて、やっぱりあくまでも自分のゴールっていうのをイメージした上で、いつもの自分なら避けてしまうようなこと、いつもの自分なら絶対やらないようなこと、そこに実は大きな出会いがあったり、縁もあったり、ヒントがあるケースがあるんですよ。で、人がどうしてもコスパとかタイパっていうのを気にして、これに無駄なものはやらないっていうふうに考えがちなんですね。 でもちろん何かやることが決まったらそれは大事なんだけれども、それがまだそこまで決まってないとかね、そこに全部突入する場合でない場合は、あえて自分が全振りしていくようなところじゃなく、案外自分が違和感があるものっていうところを意図的にやるっていうのが、実はね、遠回りなようでいて実は近道なんだよっていう話をしたんですね。でまあいろいろ細かい話をして、結構衝撃的な話をしちゃったんですけれども、これってね、私自身もすごく意識してるんですよ。自分の好きなものに囲まれるっていうのはいいことなんですけど、本来いいものだけ見ればいいものしかわからないわけだから、それでいいんじゃないかっていう考え方もあると思います。でも私たちって薬も毒もあるから薬の良さがわかるんじゃないですかね。と考えるならば、あえて毒に突っ込んでいくっていう、死んじゃダメですよ、死んじゃダメなんだけど、固くなに断るっていうのは、それはもうコスパとタイパに沿った生き方なんですよ。で、私はコスパとタイパが悪いって言ってるわけじゃなくて、本当の人間性であるとか、ヒダであるとか、良さっていうのは、ある意味非効率的な世界にあるんじゃないかと思っていて、なのでそういう、私今年の頭にも言ってたんですけど、余白のある世界っていうのに実はすごく大きな豊かさがあったり、結果的にはゴールにつながる何かがあるんじゃないかというふうに思ったわけなんですよね。なのでそういう考え方もあるよっていう話をしました。でね、これ自体にやってみるかやってみないかは別にして、私はそういう考え方があってやってみたらいいよって言ったんですね。で、実際に私も今までの自分だったらもう絶対やらないかもなって思ってた、でも気になるものがあったんですよ。そこにあえて入ってみたり、自分だったらもうやめてしまいたいっていうところを受け入れてみたり、あるいはこの人めっちゃ苦手っていう人とコミュニケーション取ったり、こういうのをね、ちっちゃなことだけど結構やったんですよ。で、そうするとそこでしか味わえない何か、ちっちゃなことですよ、どう結果がどうなるかっていうのはもちろんこの後の問題なんだけども、タイパコスパだけを狙った世界とは違う世界が見えるんじゃないかと思ってます。どういうふうに考えますか皆さん。私はね、そういうふうに考えてやってみました。で、実際にね、 PPP のパリ美学の人が今までだったら絶対行かないお料理教室行ったんですって。全く今まで興味がなかった。で、あえてちょっと誘われたので、多分今までの彼女だったら断ってたかもしれないけど、興味そこまでないけど行ってみたんですって。で、それは彼女にとっての大きな一歩じゃないですか。今までだったらこう断ってたかもしれないお料理教室にあえて行ってみた。で、その時にどう思ったっていう感じで聞いたら、実は行ってみたら料理の先生がめちゃめちゃ熱くってすごい勉強になったと。こんな情熱を、多分だからお料理のね話なのか、すごい自分の、やってる活動ですよね、あとはお料理に関してすごいパッションで語っていて、かえって勉強になったというふうに言ってたんですね。で、これはね、面白い気づきなんですよね。やはり、彼女はもともと健康系のお仕事をされていて、生徒さんもいらっしゃるんだけども、多分健康系のお勉強とかそういうのはやってて、同じ業界の人しか見てなかったんですよ。で、ある意味異業種で眺めた時に客観的にその先生を見られたんだと思うんですよね。だから逆に同じ業界だったらもしかしたら気づかなかったかもしれない、その世界をお料理という形で知ることができたと。だから正直お料理を習った習わなかったとか、それがいいメニューだったかどうか、そういうレシピがどうとか、そういう話じゃないんですよ。全然違うところでヒントを得られたんですね。で、ここが私が言っている効率とかそういうものばっかり求めると、一見気づかないこう豊かさに気づけない可能性があるって。で、これをあえて自分が今まで考えなかった世界に 入ってった方が逆に体験しやすいよっていう話なんです。だからあえて今までだったら突っ込まなかった世界に顔を出してみたり、自分が苦手だなとか嫌いだなとか思ってる人と会ったり、まあ一種の違和感みたいな感じですよね。あの本当に心から嫌いな人のところに行く必要ないと思うんですけど、でも今までだったらちょっと避けてたかなっていう人のところに行ったら、そこに大きな情報とかいいヒントをもらったりとか案外あるんですよね。でそれがゴールとつながってるケースが実はあったりっていうのもあります。これはね、まあ本当好き嫌いで実践するかどうかもあなた次第なんですけど、私はねここに実は自分の思い込みを外す視点があるんじゃないかなと思って、今日は簡単ですけれどもシェアをさせていただきました。またね、なんかこういったことが実際経験したよっていうのがあったら、ぜひ私にもシェアをしていただけたらと思います。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。より有益なあるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジン、まあ、その他の SNS で発信しています。概要欄のノート術の教科書のプレゼント、こちらを登録していただくとメールマガジン、そして LINE の方にお知らせが届きます。こちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします。